種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ、聞いてね。
ということで今週もお疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さん本当にありがとうございました。
世の中全部種にしよう、種ラジ、種メガネのコーナーでございます。まあ、お互いね、2人の1週間振り返りつつ、番組の1週間も振り返って、聞きどころ、また気になるところなど、お話ししていくコーナーでございますけれども、今週ですね、オレンジの方はですね、あれですね、まあ、皆さんそうですけど、まあ、ゴールデンウィークが一旦、終わりましたというところで、まあ、ゴールデンウィークとはいえ基本的にね、外出自粛で、あんまりそれまでとそこまで変わらない、まあ、日中のね、仕事がポカッと空いて、その間の時間に何かしらやるぐらいのところで、大きくは変わってはいかなかったんですけど、まあ、その分ね、空いた分、その間に、まあ、オンラインのね、イベントだったりとか、あとは演劇でオンラインでチャレンジしてるものがあったりだとか、あとはまあ、ネットフリックスとかアマゾンプライム使って、わしわし、こう、映像を消費してみたいな感じの時間過ごしてたんですけど、今週のトピックとしてましてはですね、僕が前々からちょいちょい話していた PSVR、 プレイステーションの音 VR メガネがついてるやつですね、あれをついに購入してしまいまして、それがゴールデンウィークが終わってからね、届いたんですよ、
うん、紙の PSVR が届いた。
紙の PSVR、
これが PSVR か。あ、なるほど、このゴーグルをつけて目を閉じて想像力で楽しむんだなみたいな、そういうやつではなくて本物が来たのね。
想像バーチャルリアリティではなく、リアルバーチャルリアリティですね。
はい、
それが届きまして、はい、まあ、それのゲームをちょいちょい、なんか初っ端から、5本かな、専用というか、PSVR で遊べるソフトがついてくるパックを買ったので、うんうんうん、みんなのゴルフとかね、あとは海に潜るとか、なんかまあいわゆる VR 体験を存分に楽しめるようなソフトとかが、うん、一番最初の初心者向け、まず最初の体験してみてねっていうやつに入ってたので、それをちょいちょいやってると、やっぱり VR すごいですね。ポーカーさんはやったことあります？ VR 系っていうか、メガネ、ゴーグルかけるやつとか。
そうですね、うちの中ではないですけど、どっか体験とかで何回かやったことありますよ、う
ん、やっぱり360度こう、その映像、作られた映像なのか、どこかで捉えた映像なのか、それに包まれて、それで僕はそのただ見るだけじゃなくて、やっぱり触覚、今回の PS ムーブっていう、うん、まあ、手に持って振ったりできる、まあ、ゴルフのやつとかまさにそうなんですけど、振ったりできるようなコントローラーがあるので、うん、それの、なんだろう、自分の手とその VR 上の手の同一感、うん、同じく動かすと、それに沿ってそのコントローラーを動かすと画面上でそれを映る手とか、あとは握ってるゴルフクラブとか動く感覚とかがやっぱすごいですね。そこのちょっと VR をやった後に現実に戻ると、その現実が VR 化して見えるというか、スマホとかを動かしててもなんか変な感じがするんですよ。その自分の目で見てる認識と、その自分の実際の手の動きの認識の、感覚のズレみたいなものが感じられて、うん、最近ウエストワールドってね、前も紹介しましたけど、ドラマ見てたりとか、あとはちょっとしたきっかけで鈴宮春日の憂鬱を見始めたんですよ。
ほう、
なんかあれも、まあ、普段生きている現実がちょっと現実じゃないみたいな話じゃないですか。両方ともなんかそういうところで重なってしまって、うん、なんかこの世界はやっぱりみんなバーチャルリアリティだなっていう感じを受けた1週間でございました。
なるほど。もうじゃあ今もずっと没入し続けてるわけですか？
そうですね、もうバーチャルリアリティなんじゃないかなって思ってますね。本館さんどうでした1週間。
はい、テレビ見まして、
おう、
BS1 スペシャル外出自粛の夜にウクレレでリレー音楽会っていう番組があって、
うんうん、
それをちょっと見まして、
うん、
まあ、最近やたら音楽の力でステイホームみたいなことを言ってるのがいっぱいあるじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、そういう感じかなと思って、で、まあ、ウクレレ弾いてますから最近は、
うん、
ちょっとその、そうですね、勉強がてら、見てみようかなと思って、うん、で、はいはい、そしたら、まあ、もちろん有名アーティストみたいなのもいるんですよ、うん、そのサザンオールスターズの関口さんとか、
おお、はいはいはい、
あと、まあ、高木ブーさんとか、
あ、有名ミュージシャンね、はい、
そう、いや結構ね、ブーさんはウクレレブー、うん、ブーモデルみたいなのもあったりするんですよ、高木ブーモデルのウクレレとかもあったりするんですけど、
おーおーおー、そうですね、
そうそう、で、まあ、ジェイク島袋さんっていう、まあ、ウクレレ弾きとした有名な人とかが出ていらして、うん、で、まあ、今言った人は有名なんだけど、そうじゃない人も結構出てるっていうか、うん、ほん、なんか肩書き上だと本当に、ウクレレ教室に通っている親子みたいな感じ。
ああ、じゃあ公募したってことなんですかね。
ちょっとね、その仕組みは分かんないんだけど、なんか一応数珠つなぎみたいになってて、次は誰それさんへみたいな感じで、じゅんぐりじゅんぐり回っていく感じなんですけど、
うんうん、はいはい、
なんかまあね、よくあるその音楽なんとかみたいなやつのノリとなんかちょっと違って面白かったなっていうのは、なんかとにかくね、はいはい、演奏がそのすげえとかさ、なんかかっこいいとかじゃなくて、なんかボヨヨンという、
うん、
言葉で言うとそういう感じで、あ、もちろんその、うん、ジェイク島袋とかは、まあ、ハイテクニックだったり、あとすごい日本で結構有名なウクレレ奏者の15歳の少年とか出てきたりするんですけど、まあ、そういうすごい人もいるんだけど、なんかね、こう、うん、そんなにうまいっていうよりかは、なんかボヨヨンと聞かせるような曲があって、
うん、
で、その曲の手前の MC も、最近どうですかみたいな話をしてるわけですよ。自分が今こんな感じで、みたいな、うんうんうん。なんかすごくこう、あ、なんか、普通の人たちも、やっぱり当然いて、でそういう人たちがこう音楽でつなぐみたいなこととか、なんか特別じゃない感じがすごく特別っていうか、なんかこうね、すごいかっこいい音楽で、うわ、ありがとうございました有名人っていうよりかは、まあ、そのウクレレの佇まいも含めて、うんうん、なんか のんびりとした時間の過ごし方を考えてみるみたいな、なんかその番組中では一番心臓に近いところで鳴ってる楽器だみたいな話なんかも出てきて、なんかこう、何、ウクレレで数珠つなぎするっていう感じっていうのが、ちょっとなんか、珍しくもあり、あ、なんかこの空気感っていうのは、なんか共有できたら面白いなっていうね、なんか、あの人が出てるから見ましたっていうのじゃない感じ。
あれかもしれないですね、そのウクレレっていう楽器自体は、まあ、そんなに大きくないというか、気軽にそこら辺に置いておけるようなものだったりするから、うん、そのまあ、ピアノとかね、ギターとかってなかなか、しかも音出せるとなると限られてくるじゃないですか、場所を含めて。
あ、 そうか、
そういうこと考えると、ウクレレっていうのがその、まあ、自粛という状態で普通の一般的な家庭でも家で置いておける、かつ弾けるっていう意味では合ってるものっていう判断になるのかもしれないですよね。
そうそう、だから自粛っていうのが似合わないなって思ってたんですけど、だからどっちかというと最初から自粛してる感じがね、あるよね。
家でね、練習できますもんね、
うん、ちょっとつつましい感じがあってね。そう、まあブーさんなんかもっていろいろちょっと考えたりもしましたけど、はい、そんなのを見てちょっとなんか、
うん、
はい、不思議な気持ち
にな ったり
です。
はい、ということで、では続きまして番組の1週間を振り返っていきたいと思います。まず最初、982回種枕では、まあ、贅沢で楽観的なやつが乗ったまま日曜こう戻るのが怖いということで、ニュースチェックしつつ、まあね、エアコミケとか柴幸太郎さん亡くなった話とか YouTube オンライン映画祭の話とか、そういったところを振り返りつつ、まあ、日常に戻るのは怖いというお話をしておりました。続きまして、983回種助ですね、 娯楽計画ということで、まあ、ミッションインポッシブルのログネーションというもの、あとは新幹線大爆破という映画ですね。あとは今読みたいフェミニズム、チンアナゴ顔見せ祭り、ジュニーの優しい日本人を読む会などイベント予定のね、紹介をしてさせていただきました。続きまして、984回、週刊ドラマ語りですね。まあ、気になる配信作品、最近見てる配信作品ということで、東京ラブストーリー、ウエストワールド、イド・インベイデッド、アップロード、デジタルのあの世へようこそなどの作品を紹介させていただきました。続いて、985回、イベントレポートですね。ポンカンさんの方で、電話で体験する展覧会ということで、エマージェンシーコール展について、紹介いただきました。続きまして986回、30分読書ですね。こちらでオレンジの方からパオロ・ジョルダーのコロナの時代の僕らの監読編すべて読んだバージョンと、あと、新たに日本×香港×台湾、若者は諦めないというシールズさんのね、本を30分読んでみて話をしました。あとカーリル・ブックウォークというね、企画の紹介もさせていただきました。で最後、ポンカンさんの忘れロマンのコーナーで987回ですね、手狙いねウクレレの話をさせていただきました。ではこの1週間を振り返って見どころといいますか、おすすめのポイントなどポンカンさんありますか？
枕ではさ、
はいはい、
なんかこうまあ日常戻るの怖いってこうちょっと言ってみたんですけど、
はいはいはいはい、
なんかこう徐々にね、まあ感染者数も減ってるみたいな話があるから、ああ、うんうん、いいのかななんて思ったりもする中で、なんかこういう気持ちもあるよなって、まあ、つぶやいたわけですけど、なんかやっぱこう、まあ、我々2人で喋ってるからね、そういういろいろこう合意もやや取れるところもありますけど、まあ、本当人によって全然感覚が違うんだろうなっていうのがなんかこう、
うんうん、
改めてちょっと思ったというか、ね、なんかこう、うんうん、自粛すごいした方がいいよって人もいれば、言ったりしている人もいれば特に気にせず街にいる人もいたりとか、まあね、全く気にしない人がいるかどうか分かんないんですけど、なんか本当にこう様々だし、そういうことも許容できるような方がいいのかななんてちょっと思ったりしたんで、まあ、その辺のちょっと話が聞けるかなというふうに思います。
多分ちょいちょいオレンジの方が、まあ、人によりますかねみたいなことは言ってるかもしれないですね。
まあね、なんかその、ね、相対化するような言葉遣いだけでもないんでしょうけどね、まあまあね、
うん、
で種助なんですけどね、これね、チンアナゴチャレンジ僕やってみましたよ、
はいはい、おお、やりましたか？電話かけてフェイスタイム使って、
はいはい
はい、はいはい、
残念ながら通じませんでした。
そんなに似てるんだ。
まあちょっと時間も悪かったのもあるんですけど、とにかくね、世界中から連絡があったらしくて、まあ、フェイスタイム、ね、5回線しかないからしょうがないんですけど、うん、で動画も出てたんで、うん、それは良かったですけど、はい、そうだからね、こういう情報は本当にね、こまめに拾っておかなきゃなというふうに思いましたけど、はい、うんうん、まあ、皆さんもね、ぜひイベント上こぼさないようにね、12年の優しい日本人を読む回も面白かったんでね、これもアーカイブありますから皆さん見ていただき、
うん、残ってますかね、
はい、
うんうん、5月中までかな。
さあ、そして週刊ドラマ語りはこれね、ちょっと自分で反省もあるんですけど、なんか多分さ、今時期も本当にこうおすすめ情報が山ほど出てると思うんですよ。これ見てくれ、ね、あれ見てくれ、だからね、やっぱこうなんかのぺっとしたおすすめではやっぱ面白くないような気がするんで、やっぱこう、
うんうんうん、
なんかやっぱ個人的なことも含めて、なんか、
うんうん、
ね、その情報をすごく詳しく事情通みたいには話せないですけど、私がどういうふうに感じたとか、こういうことを思い出したみたいな話とかはできるかなと思ったんで、
そこがそうですね、確かに作品のチョイスに表れてるといいかもしれないですね。
そうそうそう、まあね、その辺とかまで行きたいなぁと思いましたかね、うん、エマージェンシーコールはいかがでした？
最初の頃、まあ、実際やってはいないですけど、なんか、聞いてて分かった気になったんで、あ、こういう感じのアートなんだなっていうものだけでも知ってもらうっていうことは、リスナーさんにとってもいいかなと思うので、聞くだけでこう、聞けば見えてくるみたいな、まあ実際見えないんですけど、感じは受ける回だったのでね、ぜひ聞いてみてほしいですね。
これ音声なんで、できれば聞きたくなるような放送が望ましかったと思うんで、そう言われるとまあまあそれはそれなんですけどね。わかりました、うん、ちなみに僕は3回かけましたね。
なんか変わりました？3回やって。
そういうものではないよ。途中で俺は切れちゃったっていうだけだからね。
ああ、そうか、そうか。ああ、前回がってことだね。その後がってことじゃない。
そうそう、ああ、そうだね。うん、そういうことなんです。はい。さあ、そして、30分読書。やっぱこういうね、若者諦めない、このテーマでは、まあ、多くの人が興味あるんだと思うんですけど、なんかこう、自分と本との距離感、まあ、例えばこれだとシールズって日本の代表で出てくる感じがありますけど、うん、その辺のこととかを、まあ、感動編に向けてね、そのどういうふうに、俺ちゃんが読んでいくのかななんてちょっと思ったりするんで、その辺は、うん、やっぱね、こう本と自分との関係みたいなのがやっぱり聞いてて気になっていくななんてちょっと思いましたね。
なんか結構これからその本の選び方として、まあ、今回まさしくシールズのそうなんですよ。台湾でまあ学生運動が起きて、それが今の台湾の政権の変化につながってるみたいなところを見て読んだっていうのがあるんで、結構その自分自身の興味あるテーマとか気になったことみたいなものをを元にこう作品選びというか、本なり雑誌なりピンポイントに来るものをなんか読むみたいにしていきたい。それがもしかしたら積読の中にあったらそれを読むかもしれないんですけど、うん、そういうなんか能動的な読書の仕方を僕はしていきたいな。だから結構最近、ポンカさんの方で始まった3分読書とはなんか真逆、積読からこう引っ張っていくものと、僕はどっちかというと自分自身の興味、その時々の興味からこう読むものをちょっと探していこうかなとは思ってます。これから
話の中のね、少しだけ出てくる個人的な感想みたいなものを聞き逃さないでいただきたいなというふうに思います。さあ、そして最後が、
はい、
忘れロマンでしたが、どうでしたか？
そうですね、まあウクレレをまあなんか何そう昔ね、やってらっしゃって、それが今改めてやってみ
て、やってらっしゃってとか敬語やめてくださいよ。
まあやっててね、ポンカンがやってて、それをまあ改めてやり直してみたら意外と覚えてないみたいなね。でも根本的なところはなんか残ってるみたいな話。まあ誰しもがね、そういうものは昔習ってたもので今やめちゃったものとかあったりするので、そういうところを重ねつつ、でも実際弾けるんだねって、まあ今聞いてくださってる方はこのオープニングとね、ラストのジングルも含めてポンカンさんが演奏してたりするし、うん、この回ではなんとね、初めて今までのタネラジでこの音声以外のものを乗っけたことは多分ないと、まあ BGM とかね薄く流したりとかしたことありますけど、なんと初の生音楽が聴けますので、ぜひね最後まで聴いてもらえると。
宣伝色が強すぎる、宣伝色が強すぎるよ。
強すぎる、まあこういうコーナーです
からね。いや宣伝するコーナーではないですからね。まあまあでも実際にまあね、大した変装じゃないですけどね、まあまあ、うん、ちょっとポコッと聞くと面白いかもしれませんね。はい、
そんな感じでございました。
ありがとうございます。
他なんか大丈夫ですか？振り返ったことありますか？
そうですね、はい、この種メガネをね、いいコーナーにしていきたいなというふうに思ってます。はい、何
あ、ごめんなさい、聞く
このね、種メガネもいいコーナーにしていきたいよね。
あ、そうですね、そうですね。
そうですね。はい。さあ。
はい、ということで、はい、じゃあ、ポンカンさんの方で、じゃあ番組の紹介をお願いします。
はい。ということでですね、タネラジは、ポッドキャスト、公式サイト、ノートなどで音声を配信しておりますので、いろんな形でお楽しみいただければと思います。 それから公式サイトの方でですね、最近過去の音源の整理をちょっとしてまして、コーナー一覧みたいなところから、過去の音源、2017年の、回なんかも、一応聞くことできますので、お暇な方はね見ていただいたり検索していただいたりして、古いものも聞いていただいたら面白いかなと思います。あとツイッターなどもやっておりますので、そちらの方も、フォローしていただければ幸いです。はい、では、今週の曲準備できたでしょうか。
はい、今回はオレンジの方で選曲させていただきました。徳丸修吾さんというですね、ソロでもやっているし、昔トップランナーとかね、番組で出てて、海外でも評価を受けると、個人でもいろんな楽器を使いこなして、音楽を奏でられるし、バンドとしてもねやってたりとか、あとトノフォンフェスティバルという、ご自身のやってるトノフォンというレーベルのフェスを毎年やってて、今年残念ながらその中止になって、オンライン配信で、6月の中旬ぐらいかなにやるという発表がされていましたけど、結構何でもできちゃう徳丸さんが、なんと今回演奏録音編集まで、ご自身のね、おそらくスタジオ的なものがあるんだと思うんですけど、そちらで生み出した曲、このコロナシーズンに緊急リリースした曲ということで、先夜の振り子という作品について、作品を最後に流したいと思います。ミュージックビデオもねすごいアニメーションが凝っていて可愛らしいので、よかったら合わせてねこの放送の後に聞いてみてもらえればなと思っております。はい、ということで、お送りしてまいりました、種ラジ種メガネでございました。お送りしましたのはオレンジと
ブーさんにとっては家族だったんだな、ポンでした。
種ラジ、また。